マルコの福音書14章、今朝は27節からです。私たちは今イエス・キリストの最後の週、特に最後の一日にも差し掛かっているところを学んでいるところです。聖書はイエス・キリストは目に見えない神が人となって来られた方だと証ししています。イエス様の行われた奇跡やその教えを聞けば、そのことがよく理解できます。イエス様はおよそ30歳になられた頃、救い主としての公の働きを始められました。神の福音を述べ伝え、福音というのは良い知らせです。良い知らせを述べ伝え、あらゆる病気を癒し、そして多くの悪霊を追い出されました。それによって神の子であると、示されました。しかしユダヤ人指導者たちはこの方を拒みました。そして群衆がイエス様についていくのを見て妬み、さらに殺そうと企みました。前回の箇所で貪欲な人ユダ、その裏切りによって彼はイエス様をもうすでに宰相たちに売るために去っていったわけですけど、彼が去った後、イエス様は弟子たちと主の晩餐を持ちました。最後の晩餐でした。パンはイエス様の体を象徴するもの、また杯は十字架で流されるイエス様の血を象徴するものでした。イエス様が十字架で血を流されること、命の犠牲によって新しい契約が結ばれます。すなわち行いによるのではなく、神が備えてくださった救いの道、救い主イエス・キリストを信じる信仰だけで誰でも救われる、これが神が定めた新しい契約です。そしてこれが聖書が最も私たちに伝えたいメッセージです。最後の晩餐の後、イエス様と弟子たちは賛美の歌を歌ってから皆でオリブ山へ出かけました。今日はその続きの話です。27節から、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。31節一緒に朗読します。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。ここでイエス様は、この後弟子たちが皆つまずくこと、すなわち彼らが逃げ去る、そのように予言されました。このことは実はこの時から約500年以上前に、ゼカリア13章7節で予言されていることでした。こう書かれています。万軍の主の御告げ、牧者を撃ち殺せ、そうすれば羊は去っていく。聖書が神の言葉であると言われているのは、予言がすべて成就したことにあります。イエス・キリストが苦難を受けること、そしてその後に弟子たちが逃げ去ることもあらかじめ予言されていました。聖書の予言はすべてその通りになります。イエス様も27節でこのゼカリア書の13章を引用して、聖書に書いてありますから、書いてありますから、そのように言われました。このあと十二弟子の一人ユダの裏切りによって捕らえられます。そしてユダヤ人たちのこの不正な裁判、夜中中それが持たれるわけですけど、その不正な裁判が持たれ、ローマ兵によって十字架で殺されます。しかし実際は彼らによって殺されたのではありません。 ユダが確かに裏切りました。でも彼が殺したのでもなければ、ユダヤ人たちが殺したのでも、またローマ兵が殺したのでもありません。誰がじゃあ殺したんですか。聖書は27節、イエス様ご自身も弟子たちに言われた通り、私が羊飼いを打つ、ゼカリアの13章を引用されているわけですね。私が羊飼いを打つ、ゼカリアを打ち殺すって書かれている、そのように予言しているわけです。私とは誰なのか。私とは父なる神のこと。羊飼いとはメシア、キリスト、救い主、イエス様のことです。打つとは殺すことで、羊とは弟子たちのことです。羊飼いなるイエス様が打たれると、羊は、弟子たちはどうするんですか。皆散り散りになる、逃げていくっていうことですね。イエス様は親しい友に裏切られ、罵られ、鞭打たれ、十字架で死なれます。それは私たちの罪のため、私たちを罪から救うため、罪の贖いのためだと聖書は教えています。聖書は私たちは皆罪人で、罪の家に神の裁きを受けなければならない、もう有罪がすでに定まっていると言っています。言い逃れをできる人は誰もいないわけで、犯罪を犯してなくても私たち思いの中で悪いことを考えたり、聖書の基準からすると、神の基準からすると 100% 正しい人はいない、義人はいない、一人もいないと聖書は言っています。しかし神は憐れみ深い方で、私たちを罪から救う救いの道を備えてくださいました。それがイエス・キリストの十字架です。ですからこのキリストを信じる者は神の裁きに遭うことがありません。なぜならキリストが私たちの罪の身代わりとして十字架にかかって、本来私たちが受けなければいけない罪の罰を身代わりとして受けて、神の裁きを受けたからです。ヨハネの福音書をちょっと開きましょうか。今のところ押さえていただいて、聖書の今開いていただいているマルコの福音書の次がルカの福音書、その次がヨハネの福音書です。福音書は4つあります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。ヨハネはイエス様の弟子の一人でした。そのヨハネの3章、16節は有名なところですね。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が、イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。読みたいのは17節です。一緒に朗読します。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。18節、御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。神が御子イエス・キリストを世に遣わされたのは何のためなのか。それは世を裁くためではなく、御子によって、イエス・キリストによって、世が、この世が、全ての人が、あなたが、私が救われるためであると聖書は教えています。さあ戻りましょう。さてイエス様が捕らえられると、弟子たちは皆散り散りに逃げ去ります。彼らは自分も今度は捕らえられて殺されるのではないかと恐れたからですね。イエス様はあらかじめ彼らが逃げ去ることを知っておられましたが、見捨てることはなさいませんでした。28節にあるように、しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きますと言われました。十字架で殺されます。それは神のご計画でした。目的がありました。私たちを罪から救うためでした。罪の身代わりでした。本来私たちが裁かれなければならなかったの。神は私たちを裁くのではなく、ご自分の愛する御子を代わりに裁いてくださった。でもその死で終わるのではなく、よみがえることをイエス様はあらかじめ何度も弟子たちに伝えました。 そして彼らが逃げ去ることもイエス様はご存知でした。十字架で死なれること、そしてよみがえること、その後弟子たちが逃げ去ること、でも逃げ去った後、復活した後、イエス様は羊飼いですから、羊が散った後、羊飼いは、良い羊飼いは羊を守るわけです。集めるわけです。同じようにイエス様は、私がよみがえった後、先にガリラヤに行くよ。彼らの生まれ故郷だったわけです。だからそこに彼らを導くわけですね、羊飼いとして。羊たちを。さらに彼らを集めて、彼らを宣教に使わしていくわけです。このようにイエス様は、この後弟子たちが皆、つまずくことを発見。きりと予言なさいました。しかし弟子たちの反応どうでした？29節を見ると、するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきませんと言いました。彼はイエス様の言われたことに、いいえ、私は大丈夫です、私は大丈夫です、他の人はどうか分かりませんが、私はつまずきません、逃げません、そのように彼は反論したわけです。神と議論して勝てる人はいるんでしょうか。どんなに賢い人でも神と議論して勝てる人などいません。ペテロはいつも一言多い人で、余計なことを言って失敗をしてしまう人でした。箴言の十章の九節に後で開いてください。こう書かれています。言葉数が多いと失敗します。言葉数が多いと失敗します。自分の唇を制するものは思慮があるとあります。ペテロは自分に自信がありました。私は大丈夫です。しかしイエス様はペテロに言われました。あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。一度ではなくして三度知らないと言います。するとペテロは力を込めてって書いてありますね。力を込めて、しかも彼言い張ったわけです。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。おそらく彼の本心だったでしょう。しかし、皆さんもすでに知っての通りに、鶏が二度鳴く前に彼は、私はあの人を知らない。私はあの人を知らない。呪いをかけて彼は三度もイエス・キリストを知らないと拒みました。そしてイエス様が言われた言葉を彼は思い出し、イエス様と願うわけで、イエス様が振り向いて彼を見て、彼はその時にイエス様が言われたの言葉を思い出すわけですよね。それで外に出て激しく泣いたとルカの22章の62節には書かれています。で、ペテロだけではなく、ここで他の弟子たちも皆もそう言ったと書かれていますが、彼らも皆一目散に逃げ去ってしまいます。それでもイエス様は弟子たちの弱さを理解しておられました。ですから、あらかじめおっしゃったわけです。こうなるよ。彼らを愛しておられたわけで、彼らを見捨てることなどなさいませんでした。同じようにイエス様は私たちの弱さを理解しておられる方です。あなたを愛し、あなたを見捨てることなどイエス・キリストはありません。私たちも皆弱いものです。私は大丈夫です。などと私は決して言えません。どんなに強がっておいても、私たちいつかは自分の弱さを皆身にしみて分かるもので、調子がいい時には大丈夫、できます、何でもないです、そのように言えるわけですけど、でも問題にぶつかるまで私たち本当の自分自身を分からないっていうか、何でも自分はできると思っちゃうところがあるわけで、問題にぶつかって初めて自分の弱さを私たちは痛感するんではないでしょうか。問題によって心が折れて砕かれた時、本当に信頼できるものが何であるか、本当に頼れるものが何であるか、今までは自分が頼り、今まではお金が頼り、今までいろんなものが頼りだったわけですけど、 それらのものが全く役に立たない、いざという時にはどうしようもできない、本当に頼れるのは神しかいないことを私たちは問題にぶつかった時に学び始めるわけですよね。あなたはどうでしょうか。何かのことで弱さを感じてませんか。あるいは助けを必要としてないでしょうか。学生なら学校で、また主婦なら家庭で、社会人なら職場で、人間関係で私たちは多くの場合悩むわけで、仕事のことでまた悩むわけで、あるいは自分自身の悪癖などでなかなか辞めたくても辞められない、やりたいことは良い、これは良いことだと思いながらそれをしないで、したくない悪をしてしまう、そのようなことはないでしょうか。聖書は神は私たちに同情できない方ではないと、同情できる方だと教えています。イエス様は私たちを同情するだけではなく、そこから助けることのできるお方です。あなたもこの神を信頼したいと思いませんか。32節、ゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。34節、一緒に朗読します。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。イエス様と弟子たちはオリブ山のふもとにあるゲッセマネの園に来ました。イエス様はエルサレムに来られるたびに、いつもこの園を祈りの場所として使っておられました。ルカの22章の40節には、いつもの場所にと書かれています。いつもの場所に、皆さんどうですか。いつもの場所、お気に入りの場所、ここにいたら落ち着く場所、そういう場所持ってますでしょうか。そして主と交わるためのいつもの場所を持ってるでしょうか。誰にも邪魔されずに一人静まること、大切ですね。私たち忙しい中に生きてるわけで、心まで騒がしてしまうわけで、一人になること大切です。一人静まって祈ったり、そして神の言葉である聖書を読み、神様と交わるいつもの場所、そのいつもの場所があると、あなたの生活はさらに祝福されると思います。イエス様はいつもの場所に行かれました。そしてそのいつもの場所に着いた時に、弟子たちにここでこう言われました。私が祈る間、いつもの場所でイエス様を祈られるわけで、このゲッセマネの園がイエス様の祈りの場所でした。私が祈る間、ここに座っていなさい。おそらく他の弟子たちはこのゲッセマネの園の入り口あたりで座って待たせたんでしょうね。そしてペテロとヨハネとヤコブの3人だけを一緒に連れて行かれました。でイエス様は大事な出来事の時に、いつもこの3人をそばに置きました。ヤイロの娘をよみがえらせた時、変貌山で栄光の姿を表された時、そしてここです。ペテロとヤコブとヨハネ、この3人いつもそばに置いたんですけど、なぜでしょうか。ペテロはイエス様の一番弟子でした。彼はたくさんの失敗をしてかしたわけですけど、でも主によって整えられて、イエス様が天に帰られたと、彼は後には最初の指導者になっていく人です。ヤコブは激しい性格の人でした。でも彼は主のために激しく伝道し、そして最初の殉教者になるのがヤコブです。ヨハネは最後まで生きて主の復活の証人となる人です。それでおそらく彼らには一番近くで多くのことを学んでほしかったと思うんですよね。 そして学ぶだけではなくして主から学んだことを他の人にも教えることができるようにするためだったと思います。ゲッセマネの園で主は祈られました。このゲッセマネっていうのはオリーブの油絞りっていう意味です。油絞り、その場所でオリーブの実の油を圧搾したので絞り出して、いたので、このゲッセマネ、そのように呼ばれたようです。そのゲッセマネで、油絞りの場所で、イエス様の心も苦悩で押しつぶされます。33節に、イエスは深く恐れ、もだえ始められたと書かれています。イエス様が深く恐れた。もだえ、苦悩された。なぜ恐れたのか。なぜ苦悩されたのか。イエス様の罪を知らない方です。罪を知らない方が罪を背負うわけです。しかも全人類の、アダムから始まって全ての人の罪を背負います。このことを第二コリントではこう書いてます。ここも開ける方開いていただけますか。第二コリント、使徒ローマ、そしてその後がコリントの手紙です。で、コリントの第二の5章、私たちはここは何度も開いているところです。どうぞ暗証聖句の一つにしてください。私の聖書では351ページです。5章の21節一緒に朗読します、はい、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神は罪を知らない方イエス様を私たちの代わりに罪とされた。罪のない方が罪を負わされました。ですからイエス様はそれを、罪の恐れさをご存知だったわけで、深く恐れたわけです。また深く恐れもだえたのは、私たちの罪の身代わりで神の怒り、神の裁きを受けるからです。イエス様が私たちの罪を背負われるということは、神から切り離されることになります。なぜなら神は清い方、聖なる方ですから、少しの罪も死にも受け入れることはできないから。永遠の初めから神と共におられた方が、私たちの罪のように神から見捨てられてしまいます。そして罪に対する神の怒りがイエス様の上に下されます。そのことを思うとイエス様は深く恐れ、もだえ、苦悩されました。罪がどれだけ恐ろしいものであるか一番ご存知でした。そしてその罪のゆえに神から切り離されてしまう、永遠に切り離されてしまう、これほど恐ろしいことはないわけで、イエス様は苦悩されました。罪を背負うということは、身代わりになるということは、大きな苦悩と葛藤となったわけです。それで弟子たちに言われました。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。私は悲しみのあまり死ぬほどと言われるほど、心は深い恐れと悲しみに押しつぶされました。ですから弟子たちに、ここを離れないで目を覚まして一緒に祈るようにと言われました。35節、それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。鍵括弧一緒に朗読します、はい、アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。イエス様はペテロとヨハネとヤコブのいるところから さらに少し奥に進んで行かれました。ルカの福音書の22章の41節には、石を投げて届くほどのところに離れてと書かれています。石を投げて届くほどですから、そう遠くない届くほどのところにイエス様は離れて地面にひれ伏し、一人で祈られこう言われました。もしできることなら、この時が自分から過ぎ去ることができるように。この時っていうのは神が定められた十字架の苦難の時です。イエス様はご自分が犠牲になることによって私たちが罪から救われることをご存知でした。知らなかったのではなく、イエス様は全てご存知でした。しかしそれは知ってはいても、この罪を背負うということはあまりにも大きな犠牲で恐ろしいことでした。罪を知らない聖なるお方です。罪を背負うと父なる神から切り離されてしまいます。大きな葛藤でした。アバ父よ、アバっていうのはパパ、お父ちゃんという意味で、親しみを込めた呼び方です。うちの子供たちも生まれて、まあ1歳2歳近くまででしょうか、私のことをパパって、ちょっと想像しにくいんですけど、パパってに呼んでて、2歳ぐらいでちょっと言葉がちゃんと話せるようになると、まあお父さんって呼ばすようにしたわけですけど、なかなかお父さんのさんが言えなくて、お父さんって、まあ可愛い時期もあったわけですけど、今でも大きくなってお父さんって親しく呼んでくれてるわけですけど、イエス様は父なる神のことを親しく呼ばれました。でここでイエス様は苦悩の中、葛藤の中でそのように、アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません、そのように言われたわけで、その通りですね。神にとって不可能なことは何一つないわけです。神は全能の神であり、何でもできる方です。もし神がなさりたいことなら何でもできる方、もし神がなさりたいことであれば何でもできる方です。イエス様はここで、どうぞこの杯を私から取り除けてくださいと祈りました。この杯っていうのは、旧約聖書では神の怒りとか神の裁きの象徴として使われます。例えばイザヤの51章の17節、これ主法に書かれてますので後で読んでください。エレミアの25章の15節には、憤りの杯っていうふうに書かれています。主の御手には、神の御手には杯があり、主がこれを注ぎ出されると、この世の悪者どもはこぞってその粕まで飲んで飲み干してしまうと、詩編の75の8節には裁きの象徴として使われています。神は清い方です。ある人たちは、なぜ神がいるのにこの世はこんな悪で満ちてるんですか、神は裁かないんですか、神は愛だから裁かない、そういうことはないんです。神は愛です。でも神は義です。ですから清い方は罪に対して正しい裁きをする日を定めてます。神の裁きは来ます。この杯っていうのは、この裁きの象徴です。また杯っていうのは怒りの象徴、憤りの象徴です。イエス・キリストは神の御子です。聖なる方、罪のない方です。ですから当然神の怒りを受ける必要はないわけで、罪がないわけですから裁きを受ける必要はない、その杯を飲む必要は全くありませんでした。あるのは誰ですか。罪のあるものなんです。罪のあるものは誰なんですか。聖書は、全ての人は罪を犯して神からの栄誉を受けることができなくなってしまっている、そのように書かれています。義人はいない、一人もいないと書いてあります。 ですから全ての人は神の憤り、怒り、裁きを受けて当然であると、私たちが飲まなければならない杯をイエス様が代わりに飲むというの。飲む。でもその杯を飲むことをイエス様は葛藤なさっている。深く恐れ悲しまれ、アバ父よ、どうぞこの杯を私から取り除けてください。もし十字架以外に罪の許しの方法があるのであれば、そのようにしてくださいと祈られたわけです。もし良い行いで人が救われるのであれば、そうしてください。もし教育を積んで救われるのであれば、もし何かの宗教で救われるのであれば、イエス・キリストは十字架にかかる必要はありませんでした。しかし十字架以外に私たちを罪から救う方法は他にはありません。神の言葉である聖書は初めから罪が許されるためには血を流す必要があると教えています。すなわち血は命の象徴で、命の犠牲が必要である。命が救われるためには命の犠牲が必要であるという。ですからイエス様は最後はこう祈られました。私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。私の願うことではなく、もしできるならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。父なる神の御心がなるように。そして父なる神の御心を確信し、杯を飲む決意をイエス様はゲッセマネの園においてなさいました。それから37節、イエスは戻ってきて彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか？一時間でも目を覚ましていることはできなかったのか？誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。イエス様は十字架の苦難を目の前にして深く恐れもだえ祈られました。弟子たちにも目を覚ましていなさい、そして私と一緒に祈るように、そのように言われたほどでした。しかし戻ってみると彼らは眠っていたという。結局イエス様は一人で深い恐れと苦悩とに立ち向かわなければなりませんでした。それからペテロにこう言われました。シモン、シモンというのはペテロの本来の名前です。ペテロはイエス様がつけたニックネームで、岩って意味です。彼はおちょこちょいでしたけど、多くの失敗をしましたけど、イエス様はまだ彼がその時に岩のような人になると確信なさったんでしょう。ペテロ、そのように彼の名を呼んだわけですけど、でも彼の古い性質が出た時にはいつもシモンというふうに呼ばれる。シモン、眠っているのか？一時間でも目を覚ましていることができなかったのか。ここでイエス様は弟子たちを怒ったんでしょうか？そうではないと思うんですね。弱さを理解される方ですから、彼らの弱さを理解し同情された言われたって言われたことだと思うんですね。ペテロがイエス様に言った言葉を覚えてますか？彼はこう言ったわけですね。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して言いません。彼の本心でした。イエス様を心からからは愛し、イエス様に従いたい、そして死も覚悟をして
死ななければならないとしても私はあなたを知らないとは決して言わない。彼の心はいつも燃えていたわけですよ。しかしイエス様はペテロが知らないということも知っておられて、あらかじめそのことを言われて、そしてここにおいては弟子たちが眠っていたわけですが、彼らはイエス様が去っていく話を聞くわけですね。そしてそれだけではなくて、最後の晩餐の席では弟子の一人が裏切ることも彼らは聞いてショックを受けるわけです。3年間一緒にやってきたのに去っていくのか、そしてそれが誰かわからないわけです。ユダは去っていきましたけれども、彼らはユダが裏切ったと思ってないわけですね。祭りのために買い物に行ったんだろうとか、あるいは貧しい人たちに施すために出て行ったんだろうと思ったぐらいであって、彼らは悲しみに沈んでいたわけです。そして肉体的にも疲れている、そのことをイエス様は理解しておられました。心は燃えていても肉体は弱いわけです。肉体は弱いわけです。だからどうするようにイエス様は言われたんですか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさいという。私たちはみんな弱いもので、油断してしまうと誘惑に負けてしまうものです。キリストを信じて救われました。信じたと罪を犯さないんでしょうか。そうなってほしいんですけど、現実はそうではないわけですね。罪の誘惑の多い世の中に私たち生きているわけですから、この肉体を持っている間、私たちずっと誘惑にさらされるわけです。イエス様はご自身も肉体を持ってこられて、すぐに誘惑に遭いました。でも御言葉を持って主は勝利をされたわけで、私たちが想像する以上の誘惑を受けられた方、この方がイエス・キリストなんです。誘惑そのものは罪ではありません。でも誘惑に負けて行った時に罪を犯すわけです。イエス様は罪を犯したことのない方でした。肉体を持っているがゆえに私たちの弱さも理解することのできる方でした。だから誘惑に負けないように、油断しないで目を覚まして祈るように、罪を犯す性質が私たちには残っているわけで、神の国に入るまで私たちはずっとその戦いがあるわけです。ですからいつも目を覚まして祈り続ける必要があります。イエス様はここで再び彼らから離れていき、前と同じ言葉で祈られたと書かれています。同じ言葉というのは先ほど読んだ34節から36節の言葉ですね。もしできることなら、この杯をこの時からこの時が自分から過ぎ去るようにと祈って、アバ父よ、どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいと、同じ言葉で繰り返し祈られました。ルカの22章の44節には、汗が血の雫のように血に落ちたとあるほど、いよいよ切に祈られました。最後に40節、そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気がさしていたのである。彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。イエスは3度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。42節一緒に朗読します、はい、立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。弟子たちはよっぽど疲れていたんでしょう。イエス様がまた戻ってくると彼らは眠っていました。睡魔には勝てなかったようです。彼らはイエス様にどう言ってよいか分かりませんでした。言い訳のしようがありませんでした。それからイエス様を3度見に来て彼らに言われました。まだ眠って休んでいるのですか。もう 十分です。もう十分だ、呆れてしまった、イラついた、私たちはそのようになりやすいわけですけど、イエス様は決してそういう方ではありません。弟子たちのことを呆れたわけでもなく、イライラしたわけでもなく、怒ったわけでもありません。彼らが悲しんでいることを一番よくご存知でした。そして疲れ切っていることをイエス様はよくご存知でした。深く同情されたわけですね。そして彼らにこう言われました。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。時が来ました。イエス様の最初の奇跡はヨハネの福音書によると、ガリラヤのカナの結婚式においてブドウ酒がなくなった時に水をブドウ酒に変えた奇跡でした。その時にマリアが来た時にイエス様が言われたことを覚えてますよね。私の時はまだ来ていませんとおっしゃった。繰り返しヨハネの福音書においてイエス様は、私の時はまだ来ていません、私の時はまだ来ていません。そしていよいよ十字架にかけられる時が来たのは、異邦人がイエス様を訪ねてきた時、私の時が来ました。イエス様の時は何ですか。父なる神が定めた時です。罪の贖いをする時です。十字架につけられる時です。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。苦悩の中で祈りを通して、イエス様は父なる神の御心を十分確信なさいました。もはや葛藤はありませんでした。いよいよ最大の使命である十字架に向かいます。立ちなさい、42節さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。この後読んでいくと分かりますけれども、ユダに引き連れられて、祭司長、律法学者、そして群衆たちが松明を持って暗闇の中をイエス様を捉えに来るのを遠くでイエス様は見えたんでしょう。さあ立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。敵に立ち向かう、苦難に立ち向かう、毅然としたイエス・キリストの態度が表されています。イエス様はユダに裏切られました。不正な裁判がありました。しかしユダに、また宰相たちに、そしてローマ兵たちによって殺されたのではありません。確かに彼らが手を下しました。しかし霊的な意味は、神が私たちを罪から救う唯一の方法としてあらかじめ定めておられた時であったわけです。それがイエス・キリストの十字架なんです。なぜ十字架にかかる必要があったんでしょうか。木にかけられるものは呪われると聖書に書かれています。本来は私たちが呪われるものでした。しかし神は私たちを呪うことをせず、私たちを愛し、私たちを救いたいわけです。でも罪を放置することはできないわけで、罪の刑罰が必要なんです。悪には裁きが必要なんです。正しい神はそれを正しくご自分の方法でなさるわけです。私たちにその罪を負わすのではなく、罪のないご自分の一人子イエス・キリストに、その罪を、すべての罪を、あなたの罪を、私の罪を、生まれてから今日まで、そして今後犯すかもしれないすべての罪をたった一度で、あの2000年前に十字架にかかってくださり、そして永遠に許してくださるわけです。聖書は罪を許すためには、血を流すことなしには、命の犠牲なしには罪の許しはないと教えています。ですからイエス様は自ら進んで十字架に向かわれました。本来は私たちが自分の罪の上に神の裁きを受けなければなりませんでしたが、神は私たちを憐れんで イエス様に私たちの罪を負わせ、イエス様が代わりに十字架で死んで葬られ、3日目に死人の中からよみがえったわけです。このキリストを信じる者は誰でも救われる。これが聖書の良い知らせなんです。信じるだけで救われるんです。そんな虫のいい話があるのか。ただほど怖いものはない。世の中ではそう言います。確かにそうです。でも私たちにとってはただなんですが、信じるだけで許されるわけですけど、私たちに代わって神が大きな犠牲を支払ってくださいました。私たちが救われるために、あなたが救われるために、神が大きな犠牲を支払い、私たちのためにイエス・キリストの命が十字架でかけられたわけです。命をイエス様は捨ててくださいました。ここに神の愛があります。どうぞまだこの神の愛を受け取ってない方がいましたら、今朝あなたもこの神の愛を受け取ってください。そして受け取っている方はどうぞこの神の愛の中にとどまってください。すべての人はこの愛が必要です。神の愛は無条件の愛、裏切ることのない愛です。命を懸けるほどの愛、私たちいつもこの愛の中にとどまって生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの変わることのない愛をありがとうございます。弟子たちが私は大丈夫です、そのように力を込めて言い張ったように、私たちもそのようなところがありますけれども、しかし主あなたは私たちの弱さもすべてご存知です。知っておられて私たちを愛し、また許し、また導き、養ってくださることを感謝します。どうぞ私たちがいつもあなたの愛の中にとどまることができますように。主が私たち一人一人をいつも守り導いてください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。